さてこの時間は兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生をお迎えして認知症の誤解されやすい情報をお届けしております。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
認知症と言いますとなかなか治療することも難しいし一旦、その認知症と認定された場合はなかなか治療をそのまま改善といいますか、完治するのは難しい今の状況ではありますけども、以前ですね、健康カプセル元気の時間というテレビ番組がありまして、その中で治療改善が可能な認知症のお話がちょっと出てましたので、このあたりを先生に詳しくお伺いしたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。
詳しくというか、はい、僕のところ認知症疾患医療センターということで、認知症の鑑別診断を行っているんですけど、はい、その中に、一応病院ですから一番最初に大体は血液検査っていうのが入りますけど、その血液検査の中に普通のかかりつけ医さんにはあまりされてないかも分かんないですけど、甲状腺機能検査っていうのがあります。
甲状腺ですか。
はい、で中にはそのビタミンを B12 とかビタミンの 血中濃度を測ったりそういう検査をまとめて血液検査の中でありますね。これはやっぱりその甲状腺機能低下症っていうものがありまして、これはよく認知症と似た症状を出す物忘れとかなんとなく意欲が落ちるとか、でこれは確実に甲状腺ホルモンっていうお薬も今内科的にはありますからね、チラージンとかいう薬なんですけど、これを飲んだら甲状腺機能を回復させたら正常に戻せば割と元気も出てくるし、認知障害も前思ったように進まないというか普通ですよって言われる場合も多いですね。でここがその改善する治る認知症って言われますね。甲状腺機能っていうのは、脳下垂体から TSH って言って甲状腺を刺激するホルモンを出してます。甲状腺のどのところにありますね。でここからホルモンが出てるんですけど、このホルモン量とその TSH の量はその採血で血液で測ることができますから。
そうなんですか。
はい、それで僕らは判断して一つ甲状腺機能低下症っていうのがありますねっていうことで、これを治療しましょうっていうことで、認知症なんかの進行なんかもかなりこれは治る認知症として認識されてますよっていう説明をするんですけどね。
つまり改善していくということなんですね。
だから認知症ではないんですね。甲状腺機能低下症ですよっていう形で、はい、
だから症状が似てるということになるわけですね。
物忘れはもう全て認知症じゃないかなって思われるんですけど、残念ながら、普通年とともに物忘れ記憶障害は入りますから、
すごく入ってきます
ね。なんでもう認知症じゃないやろかって、で一回なんせ僕らは思うのは一回検査してみたらいいんだと思います。他に MRI とか脳の写真を撮るんですけどね、この中には僕時々遭遇するっていうか 見るんですけど、慢性硬膜下血腫って言って、脳が障害されてるんじゃなくて、その脳を包む硬膜っていうところの硬膜のとこだから頭蓋骨のとこに静脈が走ってるんですね。でこれ頭外傷ボーンって ぶつけたりすると、みんなその交通事故で頭ゴーンってぶったぐらいって思われるかもわかんないですけど、もっと軽いもんで言えばタンスの角で歩いてる時にコンってぶつけたぐらいで、その静脈っていうのは頭蓋骨の溝のように走ってますからちょっと傷つきやすいんですね。でここからじわじわ出血して脳を圧迫する結果になって脳内に血腫として溜まってくると、脳を圧迫する、圧迫しちゃうとやっぱり正常の機能は保てないということで、物忘れおよびぼーっとした感じの意識障害みたいな感じのといろんな症状を持ってますけどね、それはよく見つかることはありますね。
そうなんですか。
これは僕ら内科的にはなくて脳神経外科、外科的にその血腫だけ取り除いてもらえば、圧迫を取ってあげれば、 かなり改善しますよということはありますね。
あ、そうですか。なかなかちょっと勇気のいる、
ね、なんかあの頭蓋骨に穴開けて、はい、中の溜まってる血を抜くって言ったらそれ大変です、はい、でもこれ脳は一切触らないですよ。脳実質を触ることはないですよ。だからある程度、まあ僕はあんまり自分がやらないもんやから簡単じゃないですかと思うんですけど、脳外科の先生なんかにあの見てもらったら、あの急性期ならこれあの抜き取ってあげれば圧迫が取れて日常の症状およびその他あの脳を圧迫することによって失禁、おしっこの失敗が増える、あとちょっと歩行障害もふらつくっていうぐらいの歩行障害も出ますから、この辺も改善しますよっていうのはありますね。
はい、そうです。それはあの自覚症状としてはなかなか分かりにくいですか？
分かりにくいです。分かりにくいっていうか、あの今言ったぼーっとしてしまう、うん、まあ年齢もあのふらつきやすいとか前からありましたよって言われて、うん、認知症やないでしょうかって見てくださいって言うて、はい、あの僕のとこにかかられる方もいらっしゃいますから、はいはい、一応それは脳の MRI って写真撮ればすぐ分かると思います、うん、で一応脳神経外科に紹介状を書いて手術してくれるんだったら手術したら、うん、これで認知症も含めて治りますよという説明はするんですけどね。
今出てるその認知症と似た症状が改善される可能性がある、はい、ということになるわけですね。
そうですね。記憶障害なんかも、まあ記憶障害だけを言ったら難しいですね。そのぼーっとするだけ、意識がぼーっとするだけでも、うん、あの記憶障害っていう形で症状は出ますから、その辺も改善できますよっていうことは説明させてもらいますね。
しかもさっきおっしゃったように頭をこう軽くぶつけたという。
そうなんです。あのね、皆さんその本当に交通事故とかなんか倒れて頭ゴーンって打ったみたいな
すごい怪我はないんですよ。
もう一つ特徴的はさっき言った静脈ですが、じわじわ出血が溜まっていくっていう可能性がありますね、はいはい、すなわちあのいつ頭打ったかっていうのははっきりしない場合が多いですね。
月単位ぐらいで、
はい、だから半年前にそういえば頭打った記憶もあります。だから半年後に完全に圧迫として症状が出てそこで分かる場合も多いですから、本人は頭打ったとかいう外傷は別にないですとか言われる場合が多いですね。
しかもさっきおっしゃったように本当ちょっとコンと打ったぐらいだったら、はい、痛さもそんなにないですからね、
はい、はまあよく打ちますけどとかなんか言われるんですけど、まあ、取ってみたらその血腫といって脳を圧迫している症状がありますから、これはちゃんと取り除いて、僕らの中では治る認知症っていう認識はありますよっていうことで、早くその受けはったらいいと思いますね。
まあ、この後またその早く見つけるのが大事というお話もね、結論出るみたいですけど、それ以外にもまだありそうですね。
あまり皆さんは感じないかもわかんないですけど、あのビタミン B12 欠乏症によって認知障害は出ますって言ってます、ビタミン B12 って何に含まれてますか？あまり含まれて、食品に含まれてるっていうよりも、むしろ人間の方で制度っていうか作ってる部分がありますね。
体の中で作ってる、はい、
でその体で作るときに、はい、いいっていうところから出てる内因子っていう因子があるんですけど、これが関係してて、よくあの若いとき昔よく胃節全摘するとか胃取ってしまう、はいはい、まあ外科的に言ったら胃って食物食べたものを一旦そこに留めてゆっくり消化していくための袋でしょっていうイメージがあるんですけど、そこで一緒にホルモン的なもん、まあ、もちろんタンパク分解とか胃酸とかいろんなものがあります、はい、その中に内因子っていうやつもあって、それはその人間の体がビタミン B12 を作るのに必要っていうのがあります。取ってしまうと内因子がなくなってしまうわけですから、
それを出す場所がない、
はい、ビタミン B12 を製造する部品が一個足らんみたいなものですね。だからずーっと長年なくと10年とかね、その胃取ってから10年ぐらいになるとちょっとビタミン B12 が欠乏の症状が出てしまうっていうのがありますね、
はい、
でよく その遺伝的を10年ほど前にしました、まあ、病気はいろいろありました、ね、胃潰瘍でとてもうまいも昔はありましたね、はい、今はほとんどないと思います、うん、胃がんで胃取ってしまってますっていう時に、うん、ちょっと年齢的に見て認知症状がちょっと早く出て進んでるかなっていう場合もありますから、一応これ血液検査でビタミン B12 の、も測れます、言ったら、うん、だからその中で今はお医者さんビタミン剤昔よくアリナミンとかビタミン D をよく出してたんですけど、はい、もうほとんど出さなくなりましたから、はい、よくその売店じゃなくて購買のところでサプリメント売ってるところでビタミン B12 亜鉛、はい、とかいっぱいありますね、はい、中で補充してもらうことが多いですけど、まあ、もちろんビタミン B12 欠乏症っていうのが分かったら病院でもちゃんと出ますけど、
はい
はい、それによって認知症状が進行するっていう場合はあります、
はい、ということはこのビタミン B12 が十分に足りてくると収まってくる。
そうですね、収まってくるというか進行は、はい、少なくなるし、はい、収まってくると思いますね。
元に戻るということです
か。可能性はありますね。ビタミン B12 他にその赤血球を作るのに必要としてますから、割といつも貧血気味なんですっていう方もいらっしゃいますね、
はい、
はい、でそこで補充すれば良くなるっていうのがありますね。
うーん、はい、今お伺いするのはなかなか私たちが普段生活している中では、ま、頭を打ってという外傷性のお話はね、うん、一二度こちらでも ね、
そうですね、
お話いただきました。甲状腺のお話とかビタミン B12、 それも胃の全摘、昔はそんな手術をね、私もおじがしてますので思い当たるんですけども、その後
昔のことは結構取ってはる方が多いですね、
そうですね、はい、その場合そのおっしゃったビタミン B12 が体の中で作られないから、
はい、
それが欠乏してそして認知症のような症状が出てくる、
はい、割と早い段階で、おかしいな、こんな早く認知症物忘れとか、その認知症と同じような症状が進むであろうかっていう時に、まあ、そういう検査、ここらその甲状腺にしても内科的な治療が可能である、要するに治すことができる認知症っていうのをきっちり早い段階で検査して見てもらうっていうことはすごく大切かなと思いました、
ということは血液検査でこのあたりは全部分かってくるわけですか。
そうですね、
外傷性のは難しいのかな。
外傷性は MRI、はい、もちろん、はい、脳の状態を取りますから、その時点で分かると思いますね、
そうなんですね、ありがとうございます。ちょっとここで一曲入れて後半の方に早く受診する大切さ改めてご紹介いただきたいと思います、はい。今日は6月に入って最初の月曜日、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生をお迎えして、認知症の誤解されやすい症状情報など、整理していただいてますが、後半もよろしくお願いいたします。
はい、どうも、
今日は治療改善が可能な認知症という、まあ、そういう言い方ですけど、実際は認知症じゃなくて認知症に似た症状を示しているものということで、いくつか、
ね、そうですね、
お話をいただいて、
認知症の鑑別診断として、はい、こういうのはちゃんと除外しておかないといけないですよっていう、
そうですね、外傷性の硬膜下出血とか、はい、それから甲状腺機能の低下とか、まあ、例えば胃の全摘をした場合のビタミン B12 の欠乏症とか、はい、というお話がありましたけども、例えばまあこれは似た症状を出しているわけで、いわゆる認知症のこう判別ということでよくまあ言われているところももう一度ご紹介いただきたいと思いますが、認知症になられた方が例えば何か、ああ思い出せない思い出せないときにヒントをなんかこう出しても、結局思い出せないのは認知症ということになるんですか。
いや、別にそのヒントを出しても覚えられない、それはただ単に僕らに言わせたら記憶障害。
あ、
だから記憶障害っていうのは、はい、物忘れに関しては結構出ますね、脳の機能として、あと実行力機能って言って、これをどうやって使うとか、はい、物の使い方とか、
はい、
あと理解判断とか、
はい、
あと脳はもっと全然生活に少ないかもわかんけど、時間的な検討式をちゃんと持ってるとか、
はい、
そういう脳全体の 機能を見て認知障害があるって言って、はい、これによって日常生活に支障が出た場合を認知症って言ってますよっていうんです。だからもっと厳しく言えば、はい、物忘れだけが進んでる、これは認知症とは言ってないんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、でも皆さんは認知症って言ったらやっぱり一番大きい症状は記憶障害でしょ、はいはいはい、って言って入ってしまうわけ
です、ね、はい、
残念ながら記憶障害は誰でも起こり得るとこがありますね。そこに不安が入ってきます ね、はい、
そうですね。
私認知症になったんじゃないだろうか、
はいはいはい、
こんなこと昔絶対思い出さへんという信じられへんとか言うて、うん、すごく不安になってしまいますけど、はいはいはい、記憶障害だけでは僕たちは、軽度記憶障害っていう形、今は
お話いただいてますね、
はい、MCI って、まあ、この何パーセントが確かに認知症に年齢とともに進みますよっていうことはありますから、はい、それは気をつけてもらった方がいいですよとは言うんですけど、はい、物忘れだけで記憶障害だけで認知症っていうことはないです、う
ん、はい、なるほどね。なんか昔数学で習いましたけど、これは必要条件だけど十分ではないか、なんかそんな感じですかね。
そうですね、
はい、あ、そうなんですね。それから先ほど前半の方でもお話が出ました、その治療できるというか認知症という症状が似ているだけで認知症ではないというものを判別するためにも一刻も早い、やっぱり早めの受診。
そうですね、はい、人間の体ですから、まあ老化現象としていろんなものを起こる、うん、まあ、生理的に神経細胞というのは赤ちゃんぐらいにほとんど完成してしまうんですね。
すごいですね、
いや、その事実は頭が急にぐーっと大きくなったということはないんです。もう大専門が閉じたときに、はい、これ以上はもうこの脳は細胞は増やすことはないですよって言って、あとは減るだけなんです。年齢とともにちょっとずつ減っていくんです。
はいはい、
で、30、40、50になっていったときに脳神経細胞は減っていくから脳は萎縮を見るわけです。
はい。
はい、で、この程度が早く、その、あとプラスアルツハイマーとかいろんな認知症を代表するものは、それ以外に脳神経が変性して早く死んでしまう場合を言ってますね、うんうん、年齢的にもでも早い人はこう萎縮がずっと脳神経細胞が死んでいくっていうところで記憶障害とかいろんな症状が出てくる場合はあります、うん、だから年齢的に今はアルツハイマー型認知症は85歳を過ぎてくるとやっぱりほとんど神経細胞の量は減ってますよ、萎縮してますよ、
うん、
でも刺激すれば大丈夫ですよっていう反面にはあります。
いつも先生がおっしゃってる刺激ですね。
はい、はい、人間の刺激って何ですかって言ったら、うん、やっぱりコミュニケーション、言葉を使って考えるですね、はい、それはそういう訓練じゃないですね、日常生活にそういうことをたくさん取り入れる、うん、人と出会って話をする、
はい、
これでだいぶ違いますよとは僕らは言うんですけどね。
うん、直接会うとその方のこうその時にちょっと体調しんどそうだなとかいろんなことも考えながらお話もしますしね。
そうですね、
っていうことは
人間はすごいですね、ずーってこの人どっかで出会ったことあんねんけど誰や、名前が出てきんし失礼やしなとか言いながらずーっと話して、あ、今日は良かったですって言いながら乗れるとか言うのどれやったかな、名前も出てこないんやけどな、
お顔は分かってるので話は通じるけど名前が出てこないと、
はい、視力的な刺激っていうのは結構脳は残ってるのかも分かんないですね。
そうなんですね、
顔を見てら、ああ思い出すっていうとこ、うんうんうん、だからよく昔の歌詞はなんこの歌なんて言う人だ出てこないですね、なかなかね。
でも歌は一緒に歌えるとか、は
い、分かるとかいろんなものがありますね、でそれは記憶障害っていうか記憶の面白いところなのかも、面白いって言ったら失礼かな、うんうん、僕が最近思うのは人間って本当は目で見たこと体験したこと、うん、全てを覚えているのかもわからないですね、結局その場に昔話するときに、なんで あの時あの人もおったしって覚えてるんですね。
なるほど、この間そんな経験したばかりです。そうそうそう、そう、ね、あることをお話ししたら、
そんなどうでもいいのになと思いながら、はい、脳は本当はちゃんと覚えてるんです。 だから記憶を再生を蘇らせるときに、うん、はい、ほとんど全て覚えてるんやけど、そこにうまいことたどり着くか、うまいこと再生できるかっていうところに記憶障害っていうものが関係してくるかも、はい、で僕らが思うのは記憶と脳における感情、喜怒哀楽とが重なったら、うん、割と再生しやすいですよ、思い出しやすいですよ、うん、だから人間、昔のあった事件とかいろんなことをお父さんと遊んだとか楽しかったとか、はい、怒られたとか、はい、悲しかった、はい、こういうのはよく覚えてるんです、はい、あの時にそういや隣に誰がいてとか、
お洋服の色まで覚えてるとかありますね、
これどうでもいいやとか思うんやけど覚えてるんで す,
そうです、ね、
多分人間の脳っていうのは本当は記憶、記名って言うんですけど、覚えるとこは本当に完璧に覚えてしまってるのかもわかんない、うん、でもそれをうまいこと再生できるかっていう話になってきます、
ね、引っ張り出すのが難しい、
はいはい、
その扉を上手に開けられたら気持ちいいんですけどね、
そうここまで出てきてるんですが、
ね、そうなんですもん、出てこないって言ってね、はい、あいうえを順番に言ってみたりとか、
いろいろと試みるんですね、
はい、でもそういうことが結局人とお話をすると出てこないと言いながらも頭は一生懸命動いてるっていうことですね、はい、
再生し しやすいし、まあ、感情なんかを一緒に持ってたら確かに再生しやすいのは僕はあるかなと思いましたけどね、
うんうん、なるほどね、とにかくだからそれを結局早期発見、以前は早期発見、うん、なんかこう若年性の方がおっしゃってましたけど、とても不幸の始まりだとおっしゃってましたけど、そうではな ではないです、ね、という先生は、
不幸の始まりではないと思います、
は
い、
以前はやっぱ誤解も多すぎましたから、
はいはい、
レッテルを貼ってしまって
もう戻ってこないとかなんかいっぱいいますけど、いろいろな刺激である程度は普通の日常生活っていうのを自分らしくやっていけたらいいですよっていうことを僕らは推奨するところはありますね。
だから私たちがこう志すところは、誤解のないように認知症になっても何もわからないんではないですし、もちろん段階もありますし、
だから人間ですから周りっていうことも大きな要素を持ってるわけで、周りが自分のことをきっちり理解してくれるんだったら自分は自分らしく生きれるっていうことができますから、これで僕は問題はないんですけどね。その中でいろいろと刺激したらいいです。でよく認知症の方が言ってますね、新しいことも結構できるんですよ、そうそう今までしたことないのに、
はい、佐藤さん、
あれは、あれはその、はい、確かに認知脳神経細胞減りますけど、残ってるものに新しい刺激を与えればちゃんと活動的に動くんですよって、そこに誤解が、佐藤さんなんかは言ってありましたね、もうダメなんだ、
ね、最初は、ね、
全然ダメじゃないです ね、いっぱい新しいことも新しい試みもできるんだよっていうことがありますね、
はい、ね、そうですね、だからいつもお話を伺うと勇気をもらうとこなんですけどね、
そうですね、だからイメージというか、もうダメなんだっていうことで意欲を落としてしまう人はないと思いますね、うんうん、
だから周りのこう対応が、一つのことができても二つ三つが重なると難しいって言ったら、じゃあ一つずつお話をすればいいしというね、
はい、
はい、その対応するためにも早めに行って
鑑別は必要ですね、
そうですね、そして治るものとそうでないものもあるしということ、
はいはい、
ありがとうございました。今日も不安を一つ取り除いていただいたのではないでしょうか。お話は兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。